こんにちは。今回は、共有していただいた資料ですね。コラム、重要管理会社が配布するマンション重要事項説明書の確認ポイント、それと具体的な重要事項説明書のひな型、これをもとにマンションの重要事項説明書を一緒にこう深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
これ管理会社との契約では、すごく大事な書類ですけど、正直パッと見てどこから手をつければいいか分かりにくい部分もありますよね。
そうですね。
今日はこの書類がそもそも何なのか、そして特にどこを注意してみればいいのか、その肝の部分を解き明かしていきましょう。
はい。まずこれですけど、マンション管理適正化法っていう法律に基づいてるんですね。
あ、法律で。
管理会社が管理組合と、契約を結ぶ前に、うちはこういう仕事内容でこういう条件ですよというのを、区分所有者の皆さん、つまりあなたにですね、きちんと説明するためのものなんです。
なるほど。
で、説明する人も決まっていて、管理業務主任者っていう、国家資格を持った人じゃないとダメなんですね。
へえ、そうなんですね。資格が必要なんだ。
そうなんです。
で、契約更新で条件が同じなら理事長への説明でいいけど、新規とか条件が変わる場合は区分所有者全員への説明会がいるっていうのも、なるほど、大事な点ですね。
そうです。あとコラムにもありましたけど、有利な条件変更、例えば値下げなんかは同一条件として扱われるっていうのも、知っておくといいかもしれませんね。
なるほど。では早速お手元のひな型 PDF の方を見ていきましょうか。最初の、第一面、第二面あたりですかね。
はい。
ここには管理会社の基本的な情報とか、説明してくれる管理業務主任者の方の名前、そしてもちろん対象となるあなたのマンション自体の情報が載ってますね。
ええ。
まずはもう大前提として、自分のマンションの情報と違ってないか、基本の確認ですよね。
まさにその通りです。あと契約の種類ですね。新規なのか更新なのか。更新なら条件は同じなのかとか。
はいはい。
それから管理業務の対象となるマンションの範囲、敷地とか建物の共用部分とか、そういうのもここに明記されています。
どこまでが管理の範囲かをはっきりさせると。
ええ、意外と大事な点です。
そしてここからがいよいよ本題というか、契約の核心部分ですね。管理事務の内容及び実施方法。
はい。
これが管理会社に具体的に何をお願いするのかっていう、大きく基幹事務と基幹事務以外の管理事務に分かれてますね。
そうですね。
まずは基幹事務から見ていきましょうか。
はい。基幹事務は法律で定められた中心的な業務で、大きく3つあります。
3つ。
1つ目は会計の収入及び支出の調停。これは収支予算案とか決算案のあくまで素案の作成とか収支状況の報告ですね。
素案ですか。
はい。2つ目が質の管理費とか修繕積立金を集めたり、滞納してる方への督促、あとは経費の支払いとか、お金の管理全般です。
ふんふん。
そして3つ目が、マンションの維持、または修繕に関する企画及び実施の調整、長期修繕計画の見直しに関する助言とか、そういうのがメインですね。
ちょっと待ってください。その3の修繕に関する企画実施の調整っていうのは、あくまでアドバイスが中心で、計画そのものを作ったりとか、詳しい建物の診断とかは、この契約とはまた別の契約、つまり別料金になることが多いと。
あ、おっしゃる通りです。そこは注意が必要ですね。
これは全部やってもらえるって勘違いしちゃいそうですね。
そうなんですよ。そこがポイントです。あと、1の会計の予算決算も、管理会社が作るのはあくまで素案、叩き台なんです。
なるほど。
最終的な決定権は管理組合の総会、つまり皆さんにあるわけです。ここをしっかり認識しておくのが大事ですね。管理会社の言う通りにするっていうわけではないということです。
わかりました。では次に、基幹事務以外の部分ですね。こっちはより私たちのマンション生活に身近な業務が多い感じでしょうか。
ええ、そうですね。例えば1、管理員業務。管理員さんが、通勤なのか住み込みなのか、勤務時間や休日、あと受付とか点検、立ち会いみたいな具体的な業務内容が書かれています。
ああ、管理員さん。
コラムにもありましたけど、最近は管理員さんのなり手不足も課題なので、ここの労働条件が実態に合ってるかどうかも見ておきたい点かもしれませんね。
なるほど。
それから2、清掃業務。日常清掃とポリッシャーとか使う定期清掃の頻度や範囲ですね。
はい。
3、建物設備管理業務。 エレベーターとか給排水、消防設備なんかの法定点検とか、定期点検をどれくらいの頻度でやるかとか。
うん。
4、その他として、理事会とか総会の運営サポート、あとは点検結果に基づいた助言、図面の保管なんかもここに含まれますね。
なるほど。多岐にわたりますね。さて、次にやっぱり非常に気になるのがお金の管理方法です。集められた管理費や修繕積立金、つまり私たちのお金がどう管理されるのか。管理組合の財産管理の方法のセクションですね。
はい。ここも非常に重要で、法律で管理方法が決められています。ひな型にあるのは、意の方法と呼ばれるものですね。
意の方法。
ええ。まず、区分所有者の皆さんから集めたお金は、一時的に収納口座というところに入ります。
はい。
で、ここから管理に必要な経費が支払われて、残った管理費と、あと修繕積立金の全額は、1ヶ月以内に保管口座という別の口座に移されるんです。
収納口座と保管口座。
そうです。ここで大事なのが、通帳と印鑑の管理体制でして。
ああ、そこですね。
収納口座の通帳や印鑑は管理会社が持つんですが、保管口座の印鑑は管理組合、例えば理事長さんが保管するんです。
なるほど。これで管理会社が勝手にお金を引き出せない仕組みになっているわけですね。
その通りです。安全策ですね。それと徴収方法ですけど、コラムにもあったように、前の月にかかる費用を当月に口座振替で払ってもらう前払い形式が一般的です。これも滞納を防ぐ意味合いがありますね。
なるほど。前払い。
そしてこの E 方式とか、あと老方式っていうのもあるんですが、これらの場合は万が一管理会社が倒産とかした場合に備えて、保証機構との保証契約を結ぶことが義務付けられています。
保証契約、後でまた出てきますね。では具体的な費用について、管理事務に要する費用並びにその支払いの時期及び方法、月々の委託費がいくらなのかはっきり書かれている部分ですね。
ええ、定額委託業務費の月額といつ支払うかという期日を確認します。コラムが指摘するように、この金額がまあ相場と比べて妥当なのかどうか、これも判断材料の一つになりますね。
はい。
ただ注意したいのは、単純にもっと安くしてと要求するのはサービスの質が下がったり、最悪の場合契約解除なんてリスクもあるので、そこは慎重な判断が必要です。
バランスが大事だと。
そうですね。あと、管理事務の一部の再委託に関する事項というのもあります。清掃とか設備点検なんかを管理会社がさらに別の専門業者に委託、つまり再委託する場合の内容も書かれています。
なるほど、再委託もあるんですね。そして先ほど少し触れた保証契約に関する事項、これも確認しておきましょうか。
はい。これは財産管理で E 方式、ロ方式を採用している場合に、管理会社が、まあ、万が一倒産などした場合に備えるものです。マンション管理協会というところの保証機構が収納口座にある1ヶ月分程度の管理費とかを保証してくれる制度ですね。
なるほど、セーフティーネットですね。
ええ、ただ破方式っていう別の管理方法だと、この保証措置は義務付けられていません。
ここまで見てきて、いや本当にこの書類がいかに重要かよくわかりました。コラムでも強調されてましたけど、改めてなぜこのチェックがそんなに大事なんでしょうか。
理由はですね、すごくシンプルで2つあります。
はい。
一つは、総会で承認されたら、これが基本的に契約期間、まあ通常1年ですけど、その間はその管理会社にお願いすることになって、委託費を支払い続ける義務があなたに生じるからです。
契約そのものだから。
そうです。そしてもう一つは、この重要事項説明書の内容自体がそのまま総会の議案になるからです。
ああ、なるほど。
内容をよくわからないまま賛成反対を投じるのはやっぱり避けたいですよね。
確かに、そう考えると単なる形式的な書類なんかじゃなくて、自分の住まいと資産がどう管理されて、自分のお金がどう使われるかを具体的に定めた、まさに契約の設計図であり、同時に総会の議案書でもあるということですね。
まさしくそういうことです。だからこそコラムでも最終的な確認ポイントとして3つ挙げていましたね。
はい。
1つは、これまでの契約業務を管理会社はちゃんとやってくれているか。2つ目は、管理委託費は金額的に見て妥当か。3つ目は、そして大規模修繕なんかも見据えて中長期的に信頼して付き合っていける管理会社かどうか。
その3点ですね。
え、これらを総合的に判断することが非常に重要になってきます。
ありがとうございます。よくわかりました。最後に一つ皆さんにこう考えてみていただきたいことがあるんですが、
はい、
コラムでは管理員さんの人材不足とか管理会社の人件費が高騰しているといった業界全体の課題にも触れられていましたよね。
え、ありましたね。
未来もこう見据えて考えるとまた違った視点が得られるかもしれません。